聖書を朗読いたします。マタイによる福音書5章13節から16節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書6ページです。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。以上の聖書箇所より、地の塩、世の光と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
地の塩、世の光、短く分かりやすい言葉で表現されていますよね。今風な言い方をすれば、とてもキャッチーな御言葉なのですが、短い言葉の割に中身はとても濃いものだと言えるでしょう。まずあなた方はと言われている相手について、これ誰のことなんだ、これは主の主に、キリストの弟子たちのことが言われています。対象はクリスチャンなんです。クリスチャンは地の塩、世の光であると。地の塩と世の光、これら2つの区別をあまり厳密につけようと思う必要はありません。目指すべき方向性は同じであります。とはいえ、まずは地の塩について少し説明したいと思います。そもそも塩って何だろう、そこから出発するわけなんですよ。単純に塩味をつける調味料、多くの料理では塩味が全くしないと食欲が湧いてこないですよね。まあ俗に言うまずいって言われるものの一つに、まあ塩分が少なすぎる、ちょっと味が薄すぎたかなと思った時に少し塩を振るだけで、一気に美味しくなることだってあるでしょう。あとは食べ物が腐らないようにする防腐剤の役割も兼ねています。もちろん塩は生きていくために不可欠です。取りすぎも要注意、現代は取りすぎの方がよく言われるんですけど、これなきゃダメなんですね。もともと塩っていうのは、塩は必要なんです。夏の暑い日に屋外で大量の汗をかいているとき、塩分のない水だけを飲んでいると、熱痙攣と呼ばれる熱中症の一種になってしまうことがあるんです。そんな感じで塩にはいろんな意味や役割が含まれているわけですが、その塩が地の塩という形でクリスチャンに当てられている。つまりクリスチャンは塩と同じようにこの世で必要不可欠な存在なのだと言われている次第であります。その実感はありますでしょうか。残念ではありますが、世間の人々の認識として、クリスチャンのことを塩と同じように必要だと思ってくれているわけではありません。あなた方本当にこの世に必要な存在なんですよって、全然キリスト教とか聖書のこと知らない人から言われたことって多分ないと思うんですよね。別にそういうふうに言われたいとかそういうことじゃないんですけども、そういうことなんですね。クリスチャンが地の塩であることは神様でなければわからない、人間には理解が及ばないのです。わからないのが当たり前なんですよ。過小評価されてしまう。で特にですね、日本では キリスト教なんて少数派もいいところでして、本当に弱小グループですよね。まあ、神道や仏教は本当にメジャーなんですけども、キリスト教というと本当に少ない。ちなみにですね、 OECD38 カ国の中でクリスチャン人口の割合が最も少ないのは、まあ、日本なんですね。教会から一歩外に出てしまえば、ほとんどの人はクリスチャンは地の塩ですよねなどとは考えたこともないでしょう。そんな発想ないと思うんですね。そんなこの日本社会で振り返って、私たち自身がどういう自己認識でいるでしょうか。クリスチャンなんていなくてもいなくてもいてもいなくても変わらないよねなんて思ってはいませんか。クリスチャンいてもいなくても変わらないっしょ。なんて言うでしょうかね、普段自分たちがこの世で必要不可欠な存在だと本気で考えたことがあるでしょうか。あるでしょうかって、ここで皆様に問うていると同時に、言っている私自身が御言葉から問われる気持ちにさせられます。普段から私たちは必要不可欠なんだよなって本当に思ってるのかな。圧倒的に数が少ないからといって卑屈になるわけにはいきません。公式にはクリスチャン人口割合日本は 1% や 2% って書かれてるんですけど、そんなの嘘で、実際には 0.8 ぐらいしかないなんて言われてるんですね。でも諦めてしまうわけにはいきません。あなた方は地の塩であるとは神の言葉であります。数の問題じゃないんですよ。主がそうおっしゃってる。自意識過剰な弟子たちが勝手に考えついたわけではありません。弟子たちだってそんなこと思ってなかったんですよ最初。神の御心においてクリスチャンは地の塩なのだと、自分たちがこの世になくてはならない存在だと思いなさいと、そうおっしゃってくださるのです。もちろんクリスチャンに先立つ必要なお方として神がおられ、またキリストがおられます。地の塩であるクリスチャンがいたとしてもキリストがいらなくなるわけではありません。まあ、これは当たり前のことですね。恐れ多くも人間が神の代わりになれるはずがないですからね。とはいえ主はあなた方は地の塩だとおっしゃった。これは弟子たちに使命を与える御言葉であり、また存在意義を与える御言葉であります。言われなければ弟子たちは自ら気づけなかったかもしれない。そのことを深く受け止めたいと思うのです。となるとクリスチャンにはどのような使命があるのか。本日の御言葉は個別具体的な事柄ではなく、神の国の福音について全体的なことが言われています。今日のところは格論ではなく総論のような感じなんですね。つまり神の国をいただいていること、十字架の恵みをいただいていること、クリスチャンとはキリストの十字架と復活を通してキリストと共に神のことをされているものであります。神の子であれば恐れ多くも全能なる父を、全能なる神をお父様と呼ばせていただける、その恵みを受けていることがまず出発点となるわけであります。そんなクリスチャンが地の塩と呼ばれるわけですから、神の国を証しすることが第一の使命だと言えるでしょう。これが一番なんですよ。より具体的には、神の国を証しするということは具体的にはキリストを証しすること、キリスト教っていうふうにもう分かりやすく宗教の名前が言われてますけど、キリストを証しするんです。十字架の恵みを伝えること。ただ知識として知っているだけでは 足りないんです。ここが大事なんですね。知識だけなら例えばノンクリスチャンの聖書研究会やサークルがあれば十分なんですけど、それだけでは世の人々に十字架の恵みを伝えることはできません。私たち自身キリストに生かされているものとして喜びと感謝のうちに伝えるのでなければ果たせない使命があるのです。そういう使命なんです。知識や教養じゃないんだ、受けている恵みを伝える、そこが一番譲れないところなんですよ。地の塩と呼ばれるゆえんです。塩は塩味によってしか味がつけられない、他のもので代用はできません。替えが効かないんですよ。この世でキリストの香りを放つことができるのは、たとえ痩せても枯れてもクリスチャンだけなのだと。それだけ尊いお名前をいただいているのです。クリスチャンというのはキリストの人という意味ですから、キリストのお名前をいただいている。だからキリストの香りを放てるんです。クリスチャンという呼び名を決して軽んじることはできません。どうせ私はっていうクリスチャンよくいるんですけど、そんなこと言っちゃいけないんですよ。確かに、私自身はどうせかもしれないんですけど、いただいている名前キリストという名前はどうせなんてとてもじゃないけど言ってはいけない。繰り返します。世に伝えたいのは知識だけではなく恵みも、恵みです。神の熱い思いは知識や教養レベルでは伝えられないんですよ。理性的な情報と合わせて情緒的な情報も盛り込むわけですから、恵みを受けた当事者にしか伝えられない。そこにクリスチャンの真骨頂があるわけです。というわけで、まずは悪い例を挙げますと、こういうことですよ。ナザレのイエスはおよそ2000年前、すべての罪人のために十字架にかかって死んだそうです。こんな説明で、果たして神の熱い思いは伝わるでしょうか。むしろこんな感じでお伝えしたいんですよ。このお方がすべての罪人のために、そして私のために想像の絶するような十字架の苦しみを受けて死んでくださいました。そのおかげで今私の心は平安に満たされています。このようにお伝えできるのは信仰者だから、人事ではないのです。自分事だからこそ伝えられるものがある。饒舌に語る必要はありません。神の愛を感じて少しでも胸が熱くなるなら、それだけで地の塩としては十分。あとはその信仰を少しでも表せばいいのです。伝えた結果がどうなるかはもう神様次第ですよ。人間の責任ではありません。とにかくまずは信仰を表すこと、伝えること、それが塩のように不可欠なものだと主は教えてくださるのです。弟子たちの背中を押し出してくださるのです。塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられようと。これも励ましのお言葉なんですよ。勘違いしやすいのですが、本当の塩、つまり塩化ナトリウムが実際に塩気を失うことはありません。塩が塩気を失うというのは本当の塩の話じゃないんです。塩はあくまでも塩けれども、聖書で言われている地の塩は塩化ナトリウムとは違うんです。塩気がなくなることがあるのだと。これは地の塩にだけ当てはまる例えであります。 塩気がなくなった地の塩とは何のことが言われているのでしょうか。明確な答えはここには出ていませんが、例えばですけど、自分の信仰を完全に隠してしまうクリスチャン、まあ、隠れキリシタンじゃないんですけど、隠してしまう、本当はクリスチャンなのに自分がクリスチャンだとは一切言わない、あるいは異なる教えを混ぜ込んでしまうようなクリスチャン、もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけだと言われています。厳しい言い回しですが、これは世の中に埋もれた存在になってしまう、ということなんですよ。もったいないですよねという戒めであります。別にこういうことが書かれているからといってお前たち地獄に落ちるって言われてるわけじゃないんですけれども、そういうことはもったいないでしょう。尊いキリストの名前を与えられているのに完全に隠してしまうなんて、それじゃ意味ないでしょう。それでですね、信仰を表すとかキリストを伝えるなどと聞くとどうしても身構えてしまう兄弟姉妹がいるかもしれませんが、ことさら派手なことをしてくださいというわけではありません。例えばですね、駅前や繁華街に出て行って拡声器を使って伝道しろとかそういう話ではないのです。とにかくクリスチャンが世間に埋もれてしまうわけにはいかないと、それだけは譲れない一線があるんですよ。信仰を隠すことはクリスチャンの唯一の存在意義を失うことだと主は仰せなのです。どうしてこういう御言葉があるのかと申しますと、やはり当時の弟子たちの間にも信仰を隠したくなる動機や背景があったから、ズバリ迫害ですね。たとえ命に関わるような迫害がなくても家族の間で気まずくなることもあったんですよ。対立が生じてしまう、できれば隠しておきたいなと。当時は個人の信仰の自由なんて保障されていませんでしたから、信仰を表したら何をされるか分かったものじゃありません。それでもなお主は弟子たちに使命を与えられたのであります。今までお伝えしてきた事柄はほぼほぼ世の光にも当てはまります。主はあえてものすごく当たり前の例えをおっしゃっています。山の上にある町は隠れることができない、また灯火を灯してマスの下に置くものはいない、食台の上に置く、そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。とてもシンプルな例えですよね。もうある意味もうバカバカしいほどに当然なことをあえて主はおっしゃってくださった。クリスチャンは世の中のものすべてを照らす光なのだと。灯火を灯してわざわざマスの下に隠したりなんかしないでしょ。家の中を照らすようにクリスチャン、世の光はこの世界をすべてを照らすものなのだと。それを隠しておくなんておかしいじゃないかと言わんばかりに、それだけ私たちのこと大切な存在なんだと主はおっしゃってくださるんですね。最後の御言葉は皆様にはプレッシャーになるかもしれません。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。随分煽ってきますよね。立派な行いって何でしょうか。主の教えをできるだけ多く守ることでしょうか。いえいえ、立派な行いだけに視野を狭めるわけにはいきません。その後に続く御言葉が大事なのです。あなた方の天の父を崇めるようになるためである。こちらの方に目を向けなければなりません。 あなた方の立派な行いって言っても個人的に立派な行いを行ってもダメなんですね。つまりクリスチャンのなす行いは世の人々に向かって自分をアピールするためではなく、天の父を表すものなのだと。人々の目を天の父へと向けさせること、そのためになすべきことはやはり信仰を表すしかありません。そうじゃなかったら、俺様立派でしょ、見て見てって言って、ああ、あなた立派ですねで終わっちゃう。それじゃダメなんですね。私を生かしてくださるのはイエス・キリスト、また天の父なんですよ。そのことを通して世の人々が天の父を崇める。クリスチャンが表すのは天の父の方ですから、おのおのの外見や学歴職歴などの属性は関係ないんですよ。結構日本人って学歴とかやたら気にする人が多くてですね、どこ大学卒業ですかとか、職歴は仕事のどこに勤めてらっしゃいますか、平気でそんなこと聞く人がいてですね、興味があるっていうのは、人に対して興味あるのは、分かるんですけれども、クリスチャンとして大事なのはそこじゃないんですね。私たちを生かす力は何なのか、そこに重きが置かれている。別の角度から申しますと、クリスチャン自身が個人的に人から褒められても意味がないと言えるでしょう。もう繰り返しになりますけども、おお、あなたはなんて立派な人でしょう。そこで終わってしまっては不十分。そうではなく、おお、あなたを生かしてくださる神はなんて偉大なお方なんだと、そこまで至ってほしいんですよ、世間の方々に。そのためには信仰を表すしかありません。上手に何か聖書を説明してあげるっていう、そういう賜物を持った人もいるかもしれないですけど、最後はやっぱり神が崇められていただきたい。天の父が表される行いこそが立派な行いなのであります。そして何よりも、あなた方の光を人々の前に輝かしなさいと主は私たちを送り出してくださいます。兄弟姉妹の中に人前に出して恥ずかしい人など誰もいないのであります。なぜなら私たちはすべてキリストのお名前をいただいているから。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは私たちを地の塩を世の光として送り出してくださいます。また日々清めてくださいます。今世界が本当に二つや三つに割れていくような時代であり、またクリスチャンを標榜するような国の人々であっても、本当にあなたの皆を真実に明かししているのか、どうしても疑問に感じてしまう、そのような時代にあって、主よ、どうか私たちが真実にあなたの皆を表すものとして、地の塩を世の光として、どうかあなたに、そして世に仕えることを得させてください。どうか私たちの信仰を世の人々の前に輝かせ、私たちの信仰を見て世の人々があなたの皆を大いに崇めるに至らしめてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。